皆様おはようございます。主イエスキリストの名前によってご挨拶申し上げます。この日一日も主イエス様があなたと共にいてくださって、あなたのこの日の計画、すべての営みを祝福してくださいますように、心からお祈り申し上げます。今日はルカの福音書の8章26節から33節の言葉で神様の恵みをいただいてまいりましょう。
ルカの福音書8章26節から33節。こうして彼らはガリラヤの向こう側のゲレサ人の地方に着いた。イエスが陸に上がられると、この町の者で悪霊に疲れている男がイエスに出会った。彼は長い間着物も着けず、家には住まないで墓場に住んでいた。彼はイエスを見ると叫び声を上げ、見舞いにひれ伏して大声で言った。いと高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのです。お願いです。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊に、この人から出て行けと命じられたからである。汚れた霊が何回となくこの人を捕らえたので、彼は鎖や足かせでつながれて監視されていたが、それでもそれらを断ち切っては悪霊によって荒野に追いやられていたのである。イエスが何という名かとお尋ねになると、レギオンですと答えた。悪霊が大勢彼に入っていたからである。悪霊どもはイエスに、底知れぬところに行けとはお命じになりませんようにと願った。ちょうど山のそのあたりにおびただしい豚の群れが飼ってあったので、悪霊どもはその豚に入ることを許してくださいと願った。イエスはそれを許された。悪霊どもはその人から出て豚に入った。すると豚の群れはいきなり崖を駆け下って湖に入り溺れ死んだ。
聖書の物語は誰もただ単なる昔話だとか過去の出来事を示しているというレベルでとどまるものではありません。当然皆さんご存知のように、この聖書の言葉一言一言が神の言葉です。その神の言葉は他でもないあなたや私に対して語られたお言葉であり、そのお言葉を自分に対して語られたものとして受け止めるときに、必ず大きな祝福を受けることができます。今日皆様と共にお読みしましたこの聖書の箇所、悪霊に取り憑かれた一人の男の物語が出てまいります。彼はその悪霊の支配によってまともな人として生きることも許されていませんでした。彼は墓場に住み着き、自分の体を傷つけ、もう獣か、いや獣以上にすさんだ生き方をしていた。そんな男が救い主であるイエス・キリストと出会って、その悪霊の力から解放され救われたのです。彼の人生が神様がそもそもその人物に与えられた尊い価値ある人生へと立ち返ることができたわけです。私もそういう神様からの恵みを自分のものとして受け止めましょう。聖書がこの悪霊によってというふうな言葉を使っているときに、それが現代の私の生活とはかけ離れたものであるというふうに決めつけてはなりません。聖書ははっきりと、私の住むこの世界、私の命には霊的な世界、霊的な存在が関係していると聖書は語っています。私はこの目に見ることのできるこの物質的な世界や、自分の心の中でちゃんと理屈の通るその精神的な人間の意識の世界のことしか、どうも私は信用しようとしないのですが、 聖書の言葉、神の言葉によれば、私が住むこの世界には霊の力が働いていて、私を取り巻く霊的な世界が存在すると教えています。確かに私にわからないことが山ほどありますし、いや、そんな霊的な世界や霊的な力がありましてや悪霊なんて私の人生の妨げとなるものがあるのならば、一体全体どうすればいいのかわからない、私は弱さしか本当に覚えることができません。しかし皆さん、私は恐れる必要がありません。なぜならば、私たちのために現れてくださった救い主イエス・キリストは、単に神のありがたい世界の中だけでの救い主ではなく、あるいは2000年前この地上で姿を現された時だけの救い主ではなく、私の手の及ばぬ霊的な世界の事柄に対しても救い主であられ、私を助けてくださるお方なのです。この悪霊に取り憑かれた男に対してイエス・キリストは、お前の名前は何だと悪霊に対して問いかけられました。レギオンであると悪霊が答える。レギオンというのは、その当時のローマ帝国の軍隊、その一軍団を表す言葉でした。文字通り数え切れないほどの多くの兵士がいるように、悪霊は自らの存在を、私たちはたくさんなんだと語った。確かにこの男の人生は、たった一つのちっちゃな間違いだけではなく、後に現れるような豚にすると、本当に多くの豚の群れが溺れ死ななければならないほどの様々な問題や悩みでいっぱいであったことがわかります。彼の霊的な状況、彼の霊的なその魂の状態はズタズタでした。レギオン、軍隊に一人の人物が襲われるように彼の人生はボロボロだったんだ。しかし恐れる必要はありません。彼の目の前に立っておられたのは救い主イエス・キリストでした。イエスというお名前にはどんな軍隊よりも強い力があります。その名をイエスと付けなさいと、このルカの福音書のイエス様の誕生物語の中でも御使いガブリエルがマリアに語っています。このイエスが人々それぞれの罪から救う救い主となる。イエスという言葉の中には、神が救ってくださる、神は救いたもという約束がそのまま込められています。この男の問題は、単に2000年前の一人の気が狂ったように見える男の問題だけではありません。ある意味で21世紀を生きる、一見賢そうに見える私たちの状況も表しているでしょう。外側は綺麗に着飾り、またお化粧し、笑顔の練習をし、優しい挨拶の言葉を繰り返している私たちであっても、実は心、あなたの心理や精神的な面、いや、もっと深い霊的な部分はズタズタなのではありませんか。自分の心の中に本当の喜びがない、家族といても安心がない、自分の仕事に満足できない、もし誰の迷惑にもならないんだったら私は消えてしまいたい、いや、死ねるなら死んでみたい、そんな風に感じている人が実はいっぱいいるのです。夜静かに寝ようと思ってもなかなか眠りに落ちることすらままならない。あなたもそんな一人ではありませんか。あなたの内面は霊的にもうボロボロでズタズタなのかもしれない。あなたの身の上話を語り始めれば、何時間あっても、いえ、何日あっても語り尽くせない。そんなたくさんの問題や苦しみがあなたを襲っているのではありませんか。しかし、安心してください。あなたの目の前には、いつも救い主であるイエス様が共にいてくださる。そして、この救い主イエス・キリストは、 誰も確かにあなたを助けることができなくても、またどんな薬や手術もあなたを助けることができなかったとしても、あなたの人生を圧倒するような様々な霊的な問題からでもあなたを助けることができるお方です。イエス・キリストの尊い皆の前には、どんなに力強いこの世の名前も立つことはできません。悪魔が、俺たちはレギオンだ、一人や二人じゃないぞ、束になって、いや軍団でお前を攻め立てているんだって、そんなことがあったとしても、イエス様があなたと共にいてくださるならば大丈夫なんです。イエス・キリストの力に頼りましょう。イエス様があなたを霊的な支配から解放してくださることを信じましょう。そしてイエス様によって、私は本当の自分自身に立ち返りたい、我に帰るという日本語がありますが、イエス様を信じることによってこそ私は我に帰ることができます。一言お祈りをします。愛する天の神様、今私たちの祈りをお聞きください。今画面の前のお一人お一人の魂の状態、その霊的な状態をイエス様あなたはよくご存知である。聖書の中のこの男だけでもではなく、私たちもまたレギオンのような数多くの悪霊の攻撃を受けています。心がズタズタです。人を信じられません。傷ついています。もう私はズタズタです。立ち上がることもできません。もう人間らしい本音の部分は残っていません。そんな弱い私たちでさえ、どんな霊的な支配からでもイエス様あなたは私たちを解放してください。今私たちを悪霊の支配から解放してください。一切の悪の力を主イエスキリストの皆の権威によって前に命じる。今一人一人の心魂の器の中から出ていけ。イエス様あなたの平安が今画面の前で共にお祈りするお一人お一人の心魂に届きますように。主イエスキリストのお名前によって平安と解放を信じてお祈りします。アーメン。皆様の上に主イエス様からの豊かな祝福がありますように。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。 小牧者出版より